障害に寄り添う、みんなでつながる、世田谷ハートステーション。ご機嫌いかがですか？小林奈々江です。世田谷ハートステーションは、障害に寄り添う、みんなでつながるをテーマに、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して、それぞれ理解を深めていけるような番組を目指していきます。 FM 世田谷らしく、みんなに優しいラジオの目線でお届けします。4月20日はイースターでした。日本人にはあまり馴染みのない祝日ですけども、ディズニーリゾートとかユニバーサルスタジオなどテーマパークでは、結構大々的にイースターを祝うイベントが開催されています。そんな中でも目を引くのが、カラフルに色付けされたイースターエッグ。卵といえば卵売り場なんですが、最近高いですけども、この前ね、娘がスーパーの卵売り場でですね、この卵小さくて可愛いけど汚れてて汚いねって言ってて汚れじゃなくてこれ模様なんだよって伝えたんですけども、3歳の娘にはわからないわけです。これが汚いものだと本当に面白いよなって。そうだから、本当に子どもの素直な、視点っていうのは、いろんなことに気づかせてくれるなって思うんですね。でも本当、卵を見ながら、もし皆さんも、あ、うずらの卵を見たら思い出してくれれば嬉しいです。剥くとすごい白くてね、綺麗なんですけどねこの番組の誰かの気づきになればいいなと思っております。それでは世田谷ハートステーション、今日も笑顔でスタートです。この番組は、人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。世田谷サービス公社は、障害者の方の積極的な雇用に取り組んでいます。さて、子ども食堂を皆さんご存知でしょうか？一般的には、経済的な理由や家庭の事情で十分な食事が取れない子どもたちに、文字通り食事を提供する場所です。でも、ただ食事を提供するだけでなく、安心して食事を楽しむことができるように、そして地域の人たちとのつながりを深めることができるように、時には学習支援をしたり、各種イベントを開催したり、その活動も様々です。ゲストは、前回に引き続き世田谷区で活動するおむすび子ども食堂の皆さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
まずは、代表の本田さんから自己紹介をお願いいたします。
おむすび子ども食堂の本田です。
田畑玲子です。よろしくお願いします。
お願いいたします。
泉久美子です。よろしくお願いします。
お願いいたします。ここ FM 世田谷からも近い洋賀にある洋賀地区会館で開催しているおむすび子ども食堂、毎月第1、第3火曜日の16時30分から18時30分が活動時間です。私の目の前にね、その子ども食堂での風景がね、写真に収められたものがこういっぱいあるんですけども、とっても美味しそうで楽しそうな雰囲気がたくさん伝わってまいりますね。このおむすび子ども食堂を立ち上げたきっかけっていうのを、簡単にもう一度教えていただいてもよろしいでしょうか？
はい、社会福祉協議会の方から、やってくれないかなみたいな、コロナでほとんどの子ども食堂がやってなくて、どこにもそういうところがなくなってしまったもんですから、それで、できれば子ども食堂を社協さんの方から、できればやってる人を探、やってくれる人を探してたんで、それがきっかけですね。
でも本田さんに、そう、まずやってくれないかって相談があったっていうことは、本田さんそういうような活動をされ
て、全然してないんですけど、たまたまその時は泉さんも田畑さんとか、いろんなが人が、何人ぐらいとか10人ぐらい いましたかね、最初みんなで集まった時、それで どなたかやってくれないかなみたいなところで、本当に必要なんだろうかとか、いろんなことをみんなで話し合って、じゃあとりあえずやってみようかっていう話にはなったんです。
その時からもうお三方全員いらっしゃったんだ。
そうです。いろんな子ども食堂を見学に行ったんですよ、その桜新町のみんなの子ども食堂とか、それから寺子屋さんっていうところがあったり、いろんなところをみんな見に行ったんです、なんで、 それでみんなで集まって話をしてって、はい、じゃあとりあえずやってみるかっていう話になって、ただ、最初はねいくつ作れるか分かんないから本当に始めたのは20食だったんですけど、それが今はもう70何食になっちゃうんですけど、
すごい
だったんですけど、まあなんとかやってみようっつってとりあえず始めたんですけど、どこまで役に立つかは分かんないけど、始めてみようかっていうことで始めました。
実際始められて田畑さんいかがですか？
最初は一升炊きのお釜一つだったんですね。
はい、
10月、11月ですか、
はい、
それで12月に2釜になりまして、その次の年に3釜、はい、6月に3釜、それでまたその次の1月に2023年4釜になりまして、
4升ってことですか？
はい、それでその年の10月に5釜
まあそうですね、今70食って言ったらまあ5ね、
でも一升炊きって言っても一升炊くとちょっとパンクしますので、
でしょうね、
それで炊いても8合なんですね。それで炊き込みご飯は具を混ぜるから、
そうだ、
7合が精一杯なんですね。
そうですね、はい、
ですから今、71名、もうギリギリです。
だからお弁当は今少し受付を新しい方はちょっとストップさせていただいていてっていうところがあるんですよね、
引っ越し転勤がない限り繰り上がりません
そっか、待ってる方もいらっしゃるわけだ、繰り上がりを、で、第一火曜日の方は会食みたいになるので、
カレーを、
ね、カレーを食べるので、はい、そこは割と若干来ていただいてもいい枠みたいなのもあるので、ぜひ今ねラジオを聞いてる皆さんもお問い合わせいただいたら嬉しいですが、あまりにも多いとまた田畑さんが
ガスコンロが2口しかないので、
そうかそうか、
様子見ながら、いや、泉さんに必死で人数聞きに、
そうだ、泉さんはいつも受付を担当なさっているっていうふうに聞けますが、どんどんこうやって増えていらっしゃるんですね。
でも、私の田畑さんは作り店なんですね、で作り終わってから盛り付けの人が4時頃から来るんです。だからその後、作り終わってから受付に入るんで、だからお昼頃から6時半頃までは私たちずっと、
わあ大変、そうです
ね、してるんです。
でも始めた時は、あそこ1日使えなくて、10時集合で12時解散作ります、
はあ、
その2時間で、
はい、
それでその間また違う人たちがあそこ使うの で今度4時に集合して盛り付けが始まるんですね。もうてんてこまい
それは大変でしたね、でも今はこう
今は1日
投資で使えるようになって、
だから私たちもゆっくりお茶飲んだり、お昼食べたりして、
そうね、中の時間でね、じゃあそこで皆さんとの絆もメンバー同士も、つながっていってる感じですか？
そうですね。ですから今作る本当のフルで3名、
じゃあ本当に要のお二人が今ここのスタジオに来てらっしゃるわけですね。
そうです
で子どもたちの反応はどうですか、泉さん？
そうですね、小さい子もそうなんですけど、中学生で妹とか弟の分のお弁当をもらいに来る子もいるんですけど、もうクラブとかやってて、絵の具くっつけて、もうそのまま6時半までに来ないともらえないっていうので、もう飛んでくる子もいるし、そうかと思うと、もうギリギリまで来る子と、早く4時半前にもう来ちゃう子と、やっぱりいろいろいらっしゃって、ちょこっとある畳のところがみんな気に入ってるみたいなんですね
ねえ、なんかね、そういう自分の居場所にやっぱり感じているんでしょうね、みんなね。
そうです ね、
ね、みんな同士でもそうですけども、スタッフさんと もう顔見知りになって、
そうだ ね、 ね、もうなんとかちゃんですよね。3、4
年経ちますと、子供の顔もだんだん大人びてきて
るそっか、成長するから私たちは変わらなくても、もう子供たちは身長も伸びるし、そうですね、
いろいろありますね。
でもそれって喜びですよね、
はい、
本当にやってよかったなって皆さん感じてらっしゃると思うんです、さあ後半もたくさんお話伺いますが、その前に今回もリクエスト曲をおかけして
したいと思います。前回は田畑さんだったので、今回泉さん、リクエスト曲何か好きな歌ありますか？
好きの歌なんですけど、あの、私年なんであんまりそういう歌がわからないんですけど、こういうのはもう年齢関係ないかなと思って、
はい、季節的にも、ね、いいと思います。それでは泉さんからのリクエスト曲です。セリヨーコ、四季の歌。泉さんからのリクエスト、セリヨーコ、四季の歌でした。さあ、今回のゲストは世田谷区で活動するおむすび子ども食堂の皆さんでございます。
あの、写真には結構お姉ちゃんみたいな、手伝ってくれてるお姉ちゃんとかがいらっしゃるんですね。
これはあの、生成インターナショナルスクールの子どもたちが中学生なんですけど、あの、手伝いに来てくれてるんですね、ボランティアで。
ありがたい。
そうなんです、で、その子たちは小さい子どもたちをよく相手してくれますんで、子どもたちの方も、あの、楽しそうにやってますんで、すごく助かってます。こっちもあの、人数が3人ぐらいしかいない時があって、
そうですよね、運営側もね、
あって、
やっぱりお姉さんの方がいいですよね
子供たちにとっては年齢が近い方がこう話しかけやすかったりね、ありますけどね。
一人で食べたい、ね、ちっちゃな子でも食べさせてあげたりして、
あ、そっかそれは本当に嬉しいな、
そうですね、あの、そういう意味ではすごく助かってます
ですね。
あの、それと、いつ毎年クリスマスの時にお土産を、お菓子をプレゼントしてくれるんで、これも先生インターナショナルスクールの子どもたちがみんなあの、お菓子をいっぱい持ってきてですね、プレゼントしてくれるんで、それもすごく子どもたちには喜ばれてますね。
そうですね、なんか紙袋にいっぱいお菓子が詰まってて、すごいですね。
すごいんです、本当にすごいんです。
これは嬉しいな。いや、でもこういう触れ合いってとっても大切ですし、あの、ボランティアしてくれてるね、生鮮の女の子たちもこう実際こういう子たちがいるんだなとか、いろんな家庭があるなって、やっぱ生で知る機会ってなかなかないと思うので、こういうのはとても大事だなって、
もうその子たちもカレー楽しみに来るんですよね
なんと素敵
もう盛れるだけ持って食べていいからねってい
いですね、おかわり自由ってことなんでね。このつながりっていうのはどういうところからあったんですか？
あ、それはですね、2年前に生成インターナショナルスクールで、あの、子ども食堂をやろうということで、チラシを作って配ったらしいんですが、前々日の、なっても2人ぐらいしか予約が入ってなくって、それで生鮮の、そのやろうとしてた子どもたちが、あの、近所の子ども食堂に電話をかけて、すいませんけど紹介していただけませんかっていう連絡が入ったんです、
そっか、それで本田さんの耳にも入ったと。
そうです、そうです、
相談があったんだ。
僕の、あの、おむすび専用の、あの、携帯電話の方に連絡が入って、それで、せっかくやってくれるのに 2人じゃなと思って、というのがあって、いろんな子ども食堂のとこを見学させていただいたんで、いろいろ知ってたんで、その人たちに、みんなに、あの、メールなり電話をして、こういうことで生鮮インターナショナルスクールで子ども食堂やるから、もしよかったら行ってあげてっていうことを情報として流したんです、そしたら次の日に50組ぐらい予約が入った、入って、まあ、びっくりしちゃったらしいんですね、向こうは。
2組って思ってたら、あ、50組って。
そうなんです。それで、作る方も そんなに予定してなかったんです、
要する
にお米、炊くにも一生のお米炊けば、まあ、2組ぐらいそれで済むだろうと思ったら、
おむすび子ども食堂の、発足時も、一生でやってたんだけど、そのぐらいだと思ったら一気に50組だって、1人で来るわけじゃなくね、2人とかね、そうなってくると、まあ、100人近いかも分かんないしね。
それでね、あの、5人のメンバーで、女の子が、
5人の、
5人でやってたんですね、高校生ですなんですけど、5人でやって、その5人が全部自分家からお釜を持ってきて5個持ってきたんですそしたらお母さんたちに、なんでお釜持ってっちゃうの、ご飯どうすんのよとかって言われて、 言われたんだけど、もう持ってかないと、まあ、ないね、足りないくなっちゃうからって言うんで、うん、はい、持ってきてやったんですって、そういうつながりがあって、うんうん、でもともと生成インターナショナルスクールで、うん、あのそういうボランティアの活動みたいのを体験させたいっていうことがあって、うんうん、はい、で連絡が子ども食堂でうちの子たちをボランティアで使ってもらえないかなみたいな話があったんで、うん、で初めてつながって、うんうん、それでそれからずっともうあの毎回食堂の開催日には来てくれるっていうことになったんです。
あ、でもいいですね、なんかこう助けてあげたい気持ちがねこうつながっていって、で今は逆にこうやってボランティアでも来てもらえるような関係になってっていうこと で、
すごい、そういう意味ではすごく、この子なんかは、
はい、
あの中学生の時来て、今高校生なんだけど高校生になっても来てる。中学生になるって、まあ、中学生で終わりなんだけど高校生になってもこの子はまだあの一緒にそのやりたいって言って来てくれてるんですね。
楽しそうにカレー食べてます
本当私もカレー食べに行こうおかわりしようって思えますよね。いやでも本当にたくさんのメンバーでこうやって支えて、もう毎回毎回がなんか本当にいろんな発見だったり出会いがあって、こう張りになってるんじゃないですか、
はい、
うん、
もう賑やかでね、ぜひいらしてください
本当にいやでもね本当に70食ちょっと想像を絶するんですけど、仕込みからずっとね、
写真なかったかな、
カレー作ってお弁当作ってってだけじゃなくて、
はい、
先生の子たちが来る時間って、はい、授業終わってお腹空いてる頃なんですよね、ですからなんか食べさせてやりたい気持ちになるんですよ、
はい、
ですからお昼の残りとか、配るバナナを取っといたりとか、いろいろね考えて、
そうかそうか、
はいはい、
本当にお手伝いしそうね、もう本当おやつの時間帯というかね、お腹が小腹が空くから、先に、ね、ちょっとしたものを軽食をちょっと食べてもらって、でお手伝いしてもらって、でその時でも食べてもらって、
カレーは飲むように食べて、お弁当の日はいろいろおにぎりとか、
いやでもその触れ合いの場って大事だなって思いますし、実際やってみてどういう感じですか、
いや、あのね、一番思ったのは、
はい、
最初は本当にこう世田谷でそんな子たちいるのかなと思って、まあ、やってるうちにそういう子もいて、支援が必要な人たちもいるんだなっていうのが分かった、はい、ただ一番なのはいろんな人とコミュニケーションができて、こうつながれるっていうのかな、あの生鮮の子たちもそうですけど、一緒に食べに来てくれる人、はい、それから、まあ、スタッフ同士ともそうですし、
はい、
こういうことをやらなかったら全然あの話のあれにも上らなかったかもしれないんですけど、もうそういうことはすごく感じます、支援をしてくれる人たちがいて、
はい、
メゾンクロスというパン屋さんだったり、はい、それバナナはドールさん、
はいはい、
からだいたい一月に一回は必ずもらうんですよ、子ども食堂の時にやりますし、それからそれ以外にも地域の農業公園があって、はい、絹田のところにあったり、北見にあったりするんですけど、はい、そういうところでも野菜とかがいっぱい取れると、あの子ども食堂で使ってって言ってくれるんです、だからそれもすごくいっぱいもらって、皆さんに小分けにして切ってもらってね、
それが大変
ドロドロのまんま持って
もうそうですね、確かに、あのね、大変です、ありがたいし大変なんですけど、美味しいのも美味しいよね、でもあの作ってもらったやつってね、
そう
取れたてだから、
ね、
はい、
もう土に植わってる土で行くと、ここからここまでも全部自分でも抜いて持ってっていいよって言われるから、
抜いて持ってくの、
そうそう、
いやそりゃ大変だ、
砂まみれで、
皆さんがじゃあもう全部抜いて
くれる、そうそう
本田さんがいやそっか、
だからそういう人たちがいるおかげで、すごい僕らは助かってるんですね、
いや本当に世田谷区に住んでいても知らないところばっかりだったり、こんなところに子ども食堂あったんだって気づく けてない人も結構いらっしゃるのでね、はい、ぜひ世田谷区内たくさん子ども食堂ありますので、はいはい、ラジオを聞きの皆さんもですね、はい、一度調べてみたらいいかと思うんですね、はい、でたくさん情報を発信してますのでぜひそれをキャッチして必要な方はどんどん行かれたらいいなっていうふうにも思います、はい、今後の目標だったりお知らせみたいなのがありましたらぜひ本田さん教えてください。
目標とかあれっていうのはあまりないんですけど、うんうんうん、せっかくなんで来ていただいて、はい、みんなで楽しくあのご飯を食べられたらいいなとは思ってます、
うん、そうですね、はい、それが続くといいなと思います、はいはい、これからも皆さん子どもたちの笑顔をぜひ守ってあげてください、はいはい、よろしくお願いいたします、
は
い、
ありがとうございます。
ありがとうございました。今日のゲストは世田谷区で活動するおむすび子ども食堂の皆さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
七重のスマイル情報局。このコーナーでは障害者の方々が働く現場にスポットを当てその取り組みなどを紹介します。先日ハートステーションスタッフが訪れた昭和女子大学のミルカフェについてご紹介します。ミルカフェとはデジタル技術で音声などの言語を文字に変えて見える化し聞こえる聞こえないに関わらず誰もがつながることのできるカフェです。11月に開催されるデフリンピックに関連したイベントということで学生さんたちが共同で作り上げ2月6日から2月14日までの期間限定で昭和女子大学の校内にオープンしていました。デフリンピックとは耳が聞こえないという意味の英語のデフで競技中は補聴器などを外して全員が公平に聞こえない状態で競技をします。この番組でも聴覚障害の方の取材を行ったりゲストに来ていただいたりしましたが日常生活では耳の不自由な方は一見してその障害が分かりづらいです。カフェに入ったスタッフもどの方に話しかけたらいいのかちょっと戸惑いました。すると学生さんでしょうかとても表情の豊かな女性がタブレットで筆談で話しかけてくれました。テーブルの上にある透明のモニターに喋りかけると文字化し逆に打ち込むと音声化したりします。情報機器を使うことで障害の壁を越えたコミュニケーションの可能性を感じたそうです。すごいですね。さあではそれではそのスタッフが買ってきてくれましたお土産のクッキーを食べてみたいと思います。その手話の友達っていうサインがあるんですけども、まあ、自分の手の、体の前で胸の前でこう両手をこう組み合わせる感じなんですけども、後ほど写真もねブログにアップしようと思いますけどもこれねちょっと食べてみたいと思います。他にもねなんかイエーイピースみたいなあのアロハみたいな感じの手話のやつもあるんだけどこれどういう意味なんだろう。ちょっとまたたくさんのねあのクッキーを買ってきてくれたんですが、ま、こちらのあの友達のクッキーを食べたいと思います。いただきます。うん、うん、おいしい。うん、甘すぎず素材の味がしっかりしててとっても美味しい。バターの味がしっかりなんかサブレみたいな感じかな。ちょっと厚めのサブレを食べている感じであのクッキーっていうか、うん、食べ応えがとてもありますね。とても美味しゅうございます。今日は昭和女子大学のミルカフェをご紹介しました。あのこう私がさっきどんなマークだろうって言ってたマークなんですけどもI love you のマークだったそうでいや素敵です。そしてデフリンピックも楽しみです。世田谷ハートステーション障害に寄り添うみんなでつながるいかがでしたか。地域の憩いの場であり自分の居場所でもあるんですね子ども食堂。あなたもですねお近くの子ども食堂に足を運んでみてはいかがでしょうか。おにぎり子ども食堂さんありがとうございました。さあ番組ではあなたからのメッセージも募集しています。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com までどうぞ。次回もどうぞお楽しみに。お相手は小林七重でした。この番組は人と町と明日の真ん中に 株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。